あるとき、シロが一室で質を越していた。孔子はそれを別室で聞いていたが、しばらくして傍らなる善友に向かっていった。あの質の音を聞くがよい。亡霊の木がおのずからみなぎっているではないか。君子の音は音重にして宙におり、生育の木を養うものでなければならぬ。昔春は五元金を断じて南風の詩を作った。南風のくんずるや、もって我が民の怒りを解くべし。南風の時なるや、もって我が民の財を大いにすべしと。今夕の音を聞くに、まことに殺伐激烈、南音にあらずして北西に類するものだ。男者の交代防止の心情を、これほど明らかに映し出したものはない。後善友が城のところへ行って、風刺の言葉を告げた。城はもともと自分に学才の乏しいことを知っている。そして自らそれを耳と手のせいに帰していた。しかしそれが実はもっと深い精神の持ち方から来ているのだと聞かされたとき、彼は愕然として恐れた。大切なのは手の修練ではない。もっと深く考えねばならぬ。彼は一室に閉じこもり、静止して喰らわず、持って骨立するに至った。数日の後、ようやく思い得たと信じて再び質を取った。そうして極めて恐る恐る断じた。その音を漏れ聞いた孔子は、今度は別に何も言わなかった。咎めるような顔色も見えない。子貢が、城のところへ行ってその胸を告げた。死の咎がなかったと聞いて城は嬉しげに笑った。人の良い兄弟子の嬉しそうな笑顔を見て、若い子貢も微笑を禁じ得ない。聡明な子貢は、ちゃんと知っている。城の奏でる音が依然として殺伐な北西に満ちていること。そして風刺がそれを咎めたまわぬのは、痩せ細るまで苦しんで考え込んだ城の一本木を哀れまれたために過ぎないこと。